こんにちは、ミスターステップアップの阿部です。通信コースの2週間プログラムセルレクチャー7日目です。はい、では早速もう問題見ていきましょうかね。1回目自分が勉強するときの感じでまず一通り読んでいきます。2乗方程式 x2 乗マイナス2括弧 sin マイナス1括弧閉じる x プラス9乗マイナス8イコール0が異なる2つの正の解を持つような定数 m の値の範囲を求めようと。回答ですね。fx イコール x2 乗マイナス2までとし、fx イコール0の半面式を d とすると。異なる2つの正の解を持つための条件は、y イコール fx のグラフが x 軸の正の部分と異なる2点で交わることである。まあそうですよね。そして、そのために次の1、2、3が同時に成り立つということ。4分の d が、括弧マイナス、小括弧3マイナス1の括弧閉じるの。まあ2乗と引く。1かける9乗マイナス8括弧閉じる。ダイナリ0。まあつまり4分の d、ダイナリ0ってことですね。まあこれ計算すると、マイナス 6m プラス9ダイナリ0が丸1。そして軸、x イコール、sin マイナス1について、sin マイナス1がダイナリ0が2つ目。そして3つ目、f0 イコール、9乗マイナス8っていうのがダイナリ0が3つ目。つまり、4分の d ダイナリ0と軸が正と f0 が正と。この3つの条件が同時に成り立てば良いというのが、この問題の解法になっているということですね。まあ、1から範囲を m 小なり2分の3求めて、2から m 大なり3分の1、そして3から m 小なりマイナス3分の2ルート2と3分の2ルート2小なり m と共通範囲を求めると、3分の2ルート2小なり m 小なり2分の3が答えになりますと。はい。まあ、ポイントとしては、一番下のセルレクポイントに書いていますけど、解の存在範囲というものをね、まあ、考えましょうと。そして、判別式で解の個数が分かり、軸の位置によると、例えばね、この正の解という場合だったら、まあ、軸を中心になるんですけど、F0 の符号と、まあ、ダイナリ0ですね、考えましょうということですね。もちろんこれが負の解を2つとあったりとか、正の解と負の解を1個ずつとかいう場合だったら、またね、条件変わってきますけども、それは自分の持っているね、バイブル本を多分載っていると思うので、確認してもらえればいいかなと思います。はい。まあ、あまりね、解法がどうこうというよりは、そのセルレクチャーのポイントっていうのを中心に見ていくので、まあ、問題の解説はこのあたりにしまして、早速ですね、まあ、自分がセルレクチャーするとき、例えば、そうですね、5回目ぐらい、10回目ぐらいの時のイメージ、まあ、5回目ぐらいですかね。では、ちょっとこんな感じいったらどうかなと。まあ、問題も一応軽く読んでもいいと思います。もう5回目でも全然覚えちゃったよっていう人だったらもう問題目読でも大丈夫だと思います。はい。では行きましょう。二次方程式が異なる2つの正の解を持つような定数 m の値の範囲を求めようと。で、fx と置いて、fx イコール0の半面式を d とすると。2つの正の解を持つためには、x イコール正の部分とね、異なる2点を交わることが、まあ、必要であると。まあ、右のね、グラフのように感じになれば良いので、そのために丸1も2も3が同時に成り立つと。そしたら4分の d が、ダイナリ0。つまり、まあ、2個解を持てばいいよね、ということですよね。そして、軸が正であると。まあ、これは当然必要ですよね。そして、F0 が正。この3つが連立して、するときであれば、正の解2つ持つため、それぞれの範囲、共通範囲を取り出すと、3分の2ルート2から、M から2分の3というふうになります。まあ、これで45秒ぐらいですかね。うん。はい。まあ、特にそうですね、いうことはないんですけれども、まあ、あまりそのね、数値がどうこうとかね、マイナス 6m プラス9がどうこうというよりは、ちゃんとその判別式をダイナリ0で取るとか、まあ、軸が正とか、そういうね、発想の部分っていうのがやはり一番大事なので、あまり計算にはこだわらずにやっていたらいいと思いますね。はい。でさらにそれを繰り返して、20回とかね、やっていったぐらいの時のセルフレクターのイメージをちょっと今からね、実演したいと思います。では行きますよ。スタート。異なる2つの正の解を持てば良いので、fx と問題を式を置いたときに、その判別式 d として、4分の d がダイナリ0、そして軸が正と、f0 が正であれば、正の解を2つ持つことができるので、その3つの条件の共通範囲を求めたら、求める答えになると。はい。今ので20秒ぐらいですかね。うん。まあ、とにかくね、ポイントっていうのをしっかり取り出すというのが大事ですね。それはセルレクポイントにも書いていますが、解の存在範囲、 今回の場合であれば t がね、ダイナル0とか、軸の1、0の1と、0の f5 と。まあ、その3つがポイントであるので、そこだけちゃんと押さえれてたら良いということですね。はい。もうさらにもう慣れてきたら、もう本当にもう問題もね、当然覚えてる前提で、もうパッと見てパッと言っちゃう感じだと、もう大体こんな感じかなと思います。はい、ではいきます。はい。判別式、読みの D だね、0、軸正、F0 正の連立範囲を、共通範囲を取れば良いと。はい、これ6秒ぐらいですね。まあ、問題もね、パッと見て、あの問題と覚えてる。そして、ポイントっていうのは、判別式と軸と F0、それぞれが、まあ、0正であると。その共通範囲を取れば良いと。まあ、ここがポイントになるので、そんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい。どうですかね、かなり削ぎ落としていく。最終的には本当にこれぐらいで1秒、1秒じゃない、問題が、一問、まあ、5秒とか10秒と言えるようになっていくので、本当に早くセルレクチャーしていけると思うんですけれども、うん、僕だったら、ちなみに僕こういう問題あるとするじゃないですか、バイブル本で。もちろん、模範解答に載っている解法ってまず覚えますよね。とにかくまず覚えることが大事です。そして、その後に、まあ、慣れてきたらですよ。慣れてきたら、うん、この範囲で本当にその、この問題の条件を満たしているという確信が持ててないなという場合。例えば、これって軸が負だったら絶対に無理なんかなとか、軸が0っていうのは条件、問題の答えから外れてるけど、どうなんかなとか、F0 が、この条件がなかったら本当に無理なのかなとか、F0 ダイナル0っていうのがいる条件なのかなとかいうのを僕は結構疑うんですよ。実際に F0 が、例えば、ゼロだったり、負だったりっていう時に、二つの正の解を持てないのかなっていうのを図で書いてみるんですよね、グラフに自分で。そしたら、やっぱり F0 が正じゃないと、この二つの正の解を持てないっていうのが、やってみたらよりわかります。それを自分で書いてみたりして、ああ、確かにこれはこの三つの条件すべてが同時に成り立ってないと、二つの正の解とは言えないな、ということを、ちゃんと本当に確認して理解するっていうことを僕だったらどっかのタイミングでやりますね。それこそ5回、10回とかやっていくタイミングでやると思います。なので、模範解答に書かれていることっていうのはちゃんと覚えたらいいんですけど、本当にそれが本当に必要なのっていうのをある意味疑ってほしいんですよね。そして、うん、なんならもう問題が、模範解答が間違っているとでも間違っているポイントを見つけてやろうという気持ちでね、うん、他の条件無理なんかなと考える。でも無理なんですね、大概。あ、本当にこの3つの条件が必要なんだなというのがそのプロセスで、本当に実感することができます。なので理解が深まると。なので自分で、うん、これ本当に必要な条件なんかなとか、この条件1個抜いてみたらどういうグラフになって、この D ダイナル0っていうのがない時っていうのはどういうケースが出てくるから、D ダイナル0じゃないといけないのかなとか。いうこともいろいろ自分でね、ぜひ考えてみてもらえれば、一問に対する理解が深まってくるのではないかなと思います。はい。それではですね、今回はこの辺りで終わりたいと思うんですけども、今日もですね、セルフレクチャーを皆さんが持っているそれぞれのバイブル本で進めていってください。昨日までに進めた問題の反復も忘れずにね、してくれればと思います。それでは明日も聞いてもらえればと思います。はい。では7個目になりました。ありがとうございました。